先週から、今週とメンタルヘルスファーストエイドについてテーマにお話を伺っておりますが、簡単に先週のおさらい、概要についてでしたけれどもね、よろしくお願いします。
はい、メンタルヘルスファーストエイドっていうのは心の問題がの危機にある方に、周囲がどういうふうに寄り添って対応できるかという応急処置をですね、学ぶためのプログラムで、リハーサルというですね、5つの腰がありまして、まずリハーサルの理はリスクを評価する、また歯は判断批判せず話を聞いていただく、また安心情報を与える、サポートを得るように進める、るセルフヘルプという、この5つの腰で専門家ではない非専門家の人たちを教育していくというプログラムで、これが非常に身近な支援に役立ったり、また心の健康に関する偏見を取り除くことに役立つんだというお話をさせていただいてたところでした。
はい、このメンタルヘルスファーストエイド、オーストラリアがその発祥ということで、その後アメリカやイギリス、世界各国に広めているところということでしたよね。
は
い、
日本でも2007年からオーストラリアの開発者の方のところに行って、私が代表になってメンタルヘルスファーストエイドジャパンという仲間のたちで進めてきまして、例えば内閣のゲートキーパー養成プログラム、これは厚労省に移管されてますが、そういうプログラムの策定をしてきたりとか、全国に展開することにつなげてきたということになります。
まずは先生がオーストラリアに学びに行かれたという。
はい、仲間何人かとですね、ちょうど当時私がやってる研究班の一環でオーストラリアの方に行ってきまして、で実際に開発者のベティさん、またご主人のアンソニー・ジョーム教授とですね、一緒に教育を受けながら、日本でどういうふうに展開していったらいいかなということもディスカッションを進めながら、日本の取り組みを進めて、まずは本当に日本の方にこういう教育が役立つのかっていう、研究で効果検証もしながら、やっぱり効果がありそうだということでですね、そういう流れの中で、例えばうつのプログラムのところは内閣のゲートキーパー養成プログラムの方に応用させていただいたり、こういう形で全国に広げてきたということになります。
学ばれたことそのままではなく、より日本に適したようにという日本版のメンタルヘルスファーストエイドを作られたということなんですね。
そうですね、世界各国でもちろんほとんどの国は英語が母国語のところでの展開なんですが、もちろん香港とかですね、日本など英語圏じゃないところでも進めておりますので、私たちもマニュアルを翻訳してですね、できるだけ体験型のプログラムということで、ロールプレイとかで体験をしてみて、でその中でこういうふうな支援ができるんだなっていうことをお学びいただくと。ですから体験型のプログラムっていうのが実は非常に重要なところでもあります。
ということで、大塚幸太郎先生はメンタルヘルスファーストエイドジャパンの代表者。
そうですね、日本、世界各国で、20数カ国で展開されてますので、日本ではこのメンタルヘルスファーストエイドジャパンがファーストエイドの進め方を担当しておりまして、私の方が代表して全国で展開しているということになります。
さあ、今週のお話はということになりますと、ちょっとこう具体的に伺っていきたいところですよね。その対象となるメンタルヘルス問題ごとにということで、先週は例えば自殺関連の行動についてですとか、災害時アルコール依存の障害対策、引きこもりなどなどこうありましたけれども、一つ一つ伺ってよろしいですか。
はい、
はい、では自殺対策の方から聞かせてください。
で自殺対策は、主に自殺の原因というのは様々あるところなんですが、メンタルヘルスファースト制度で非常に応用されているところは、内閣、今は厚労省の方に関したゲートキーパー養成研修プログラムの方で、これが基本的にはうつのところを腰にして展開されているということで、よく身近なところでもゲートキーパーの養成の研修会というのが、今岩手県では県も市町村も非常に力を入れているところですので、そういうところでよくですね、活用されることが多いかなと。これはもともと開発した時に なかなか保健師さんなりですね、地域の人たちが地域のいろんな方々を教育するプログラムはあまりないという現状があったので、まあ、こういうプログラムを作成した経緯がありまして、多分あの身近なところでもよくご活用いただくことも多いかと思います。もちろんリハーサルっていうこのメンタルヘルスファーストエイドの腰だけではなくて、まあ、ゲートキーパーの非常に重要な気づきとか声掛け、傾聴、つなぎ、見守り、まあ、こういうところの要素も取り込んでですね作られていますので、厚生労働省のホームページでゲートキーパー養成研修とか、まあ、テキストとか DVD とかって入れると動画が見れたりテキストがダウンロードできるようにもなっております。
あのゲートキーパー、まあ、今こう一般的に普及された言葉ではありますが、つまり命を守る砦のような。
そうですね、あの専門家ではない身近な方々の心のリスクだり命の危機が生じた時にどういうふうに寄り添って対応するかと、これがあのゲートキーパーの役割ですので、まあ、この教育に少し役立てるようにしているということがまず大事で、ここはまあ医療保健福祉領域だけではなくて、例えば法律相談だったり、まあ、地域の教育場面だったり、まあ、関係機関の相談だったり、もちろん家族とか周囲の方々、また被災者とか、そういうよくある場面のシナリオを作っておりますので、まあ、それぞれの領域で活用されていると。私たちの方でも岩手県心のケアセンターの事業とか、そういうところで地域の自治体の方々と一緒に展開させていただいたりしています。
このゲートキーパー養成研修用のテキストを先生が作成に関わったということですけれども、はい、とてもあのやり取りが分かりやすくて、言葉だけではなく写真も添えて視覚的にも分かりやすいという感じですよね。
はい、あの一回体験してみないと分からないというところもあって、あのしっかり学ぶというよりは体験を通して学ぶということを大事にしています。これはあの大人の方への成人教育学習理論という、まあ、そういうところに基づくと一回体験を通して学ぶというところが重要だと、まあ、もう一つはですね、やったその日にあのやったことが忘れてしまうこともあるんで、教材としてですねお渡ししておくということや、まあ、こういう手帳みたいにですねリフレットでお渡ししておくと、その都度その都度意識して振り返れるというところがあるんで、まあ、そういう中で分かりやすく養成の研修用のテキストでは工夫をしていたところです。
この中にはあの災害編みたいなのもありまして、この災害時の支援もまあ、大きな柱の中に入ってるんですね。
ちょうどあのこのプログラムができたのが2011年の2月以降にですね展開していくということで、まあ、東日本大震災津波がですねその直後に起きました。でやはりあのそういうところでも役立ててほしいというところもありまして、内閣の方々たちもですねその思いが一緒に共有できていまして、このゲートキーパー研修用のプログラムは実際の被災地のですね野田村の協力なども得ながら作成したというような経緯もありますので、まあ、そういう災害時の支援というところのを学ぶっていうところでもですね非常に重要なプログラムになっています。
興味深いなと思いましたのが、仮設住宅でのやり取りだけではなく、このサロンを作ってこう話す場を設けているみたいなところもありましたよね。
あの被災地ではサロン活動とかですね、もちろん傾聴ボランティアとかいろんなボランティア団体が人が集まった中であの支えていくということも結構ありますので、まあ、そういうところでも役立ててもらいたいということがあってですね、あのそういうシナリオも入れ込ませていただいているということになります。